今日はなんかこう爽やかな感じがしますね。セミもたくさん鳴いておりますが、入ってこられた時に教会の玄関がちょっと模様替えをしているのを気づかれたと思うんですが、そこの入り口にね、のれんをかけさせていただいているんですね。でこれは昨日ですね、余興先生が久しぶりにこちらに見えまして、ここに座ってご機嫌をされるのに、天地駆けつけにその外の光が入ってですね、反射して天地駆けつけがよう見えんというんですね。この正面の天地駆けつけが眩しいというかね、せっかくの天地駆けつけが字が読めないと、なんとかしてくれということでして、でそれでその光をですね、表の玄関から直接日中は光がよく入るんです。それから車を止めたりするとその車に反射してまた光がバーッとこっちに入ってくるんですね。それで以前から使わせていただいておりまして、最近ちょっと使ってなかったんですが、春夏秋冬の絵柄のですね、のれんをまた出してきました。あ、これはいい、これはいいというふうに兄が大変気に入りまして、一枚最初は夏柄のですね、朝顔の絵柄の部分を真ん中にやってた。そしたら兄がですね、これじゃちょっとまだ光が入っとるなと、もう一枚ないかと、もう一枚あるけど季節外れになるよと、いやいやもう季節はもうすぐ秋になるんやからええよ。それでその秋の絵柄の部分を出してきました。でちょうどですね、こう緑の あれは園芸用のですね支柱があるんですね。それを通したらちょうど2枚が入るんですね。それでこちらにあった引っ掛ける用の金具が2つちょうどありまして、それを両脇につけたらぴったり入りましたね。まあ、これがいい、これがいいと大変兄がとても気に入ってくれまして、一緒に写真撮ったりしたんですよね。それでそういう形に今させてもらっております。させていただいた後にちょうどお客さんが夕方見えたんですが、タイミング的にも良かったなと思いましてもらったんですがね。それでフクロウというのは皆さんご存知のように最近とっても人気があるんですよね。最近猫ブームと言われておりますが、猫があちらこちらにね、活躍してるんですね。猫の駅長さんがいたりね、それから猫の島という、もう猫がたくさん住んでる島が最近とても人気があってね、観光客がその猫に会いに行くんだいうようなことがあったりしてます。もう一方でフクロウも結構人気があるんですね。で倉敷にもフクロウの森というのがありまして、そこに行くとこうフクロウと一緒に遊べるようになって、私まだ行ったことないんですが行きたいなと思ってるんですがね。その他にもそういうフクロウと人間が一緒に遊べるようなところがだんだんあるんですね。で皆さんもご存知だと思いますが、広島県の、山奥に住んでるおばあちゃんのところにですね、毎年フクロウが、巣を作ってですね、そこで子育てをするんですね。で普通の民家なんですけど、民家の中に窓から入ってきてですね、そのおばあちゃんが一人住んでるんですけど、その家のどういうんですかね、はっきり覚えてないんですけど、とにかく家の中にですね巣をこしらえて、そしてそこで子供を育てるんですね。かわいいフクロウのね、親もかわいいですけど子もまたかわいいですね。でそのフクロウが大きくなっていく、巣立っていくんですよね。その時に おばあちゃんがまたね言って声かけるんですよね。もうなんか感動を覚えますね。人間とフクロウのね、毎年なんだそうです。でそのおばあちゃん今でも元気なのかどうか知らないんですが、数年前にそういうのをテレビで見たことがあるんですよね。でなんかかぐや姫みたいな感じですね。かぐや姫はね、竹の中から出てきたお姫様、可愛いお姫様が、月に帰っていくでしょ。なんかああいう物語を連想するんですが、でもう一方フクロウの人気のね、もう一つそのキャラクターとしての人気があるのは、クロウ、クロウがないという、そういうね、まあこれ語呂ですよね。フクロウというので人気があるんですね。まあ、そこ並んでますけど、で私はそのフクロウのね、本当に鳥がどのようにうち教会屋根から落ちてくるムクドリを飼ってるうちに、私も鳥好き人間になってしまったんですけど、最初そんな鳥好きじゃなかったんですけどね、飼ってるうちにだんだんこう愛着というんですかね、情が移りましてね、鳥が好きになって、でフクロウも大好きなんですよね。で根高のね、根高様のね家の近くの電信柱に、ね、夜ふ
ぅふぅ
ってね、フクロウが鳴いてることがあるんですね。あれは身近なところにいるんです。で私はフクロウという意味で人気があるのは分かるんですけどね、苦は楽の種、楽は苦の種っていう、特に若い人はね、苦労を避けていけない、苦労に向かっていってほしいですね。だから袋の置物を置いてね、苦労がないようにっていうのは私はあんまり感心しないですね、そうでなしに苦労させていた、苦労は楽の種なんだというような、そういう気持ちでね、向かっていってほしいと思うんですね。まあそれはかなりね、年取ってからね苦労するというのはあまり良くないと私は思います。若い時はしっかり苦労させていただいて、年が寄るとだんだん楽になるという、そういうね人生が理想的だと私は思うんですね。中には年寄ってからものすごく苦労させられる方もあるんです。それは仕方ないですけどね、これはやはりやっぱり人生の私はこの歩み方という、若い時に苦を逃げてると年取ってから苦がやってくるような気がするんです、ね、だから会社に行ってね嫌なことがあってもね、それ自分のためだと。でその仕事というのは私はね人間を育てる場だと思うんです。私も若い時にいろいろさせてもらいます、まあ、どちらかというと私はサービス業系の仕事が多いんですよね。でね、面白いことにね、この私のようなこの御用はね、分類からするとサービス業なんだそうです。教会の先生のサービス業で分類されたそうですね。だから計らずも私は別に、だからといってそのサービス業のね、仕事を若い時にしたわけじゃないんだけど、やっぱり役に立つんですね。で、新次先生もね、長い間ね会社でお仕事してらっしゃる、今すごく役に立ってるんですね、いろんな方のねやっぱり悩みをメールなんかで寄せられてるんですけどね、新先生がやってた仕事をですね、非常にどうですかね、今のそういう教会で、いろいろ悩み事をね、持ってこられる人たちの話を聞かせていただくのに、その自分の経験が生きてるんですね、本人が話しておりましたように、その仕事の時に相当悩んだり苦しかったそうですけどね、それが今力になってるんですね。どうぞ皆さんも苦労じゃなしに苦労を好きになる、特に若い方はね苦労を向かっていく、ね、苦労させてくださいというぐらいの気持ちで取り組んでほしいですね。この暑さもそうですね、今日は暑いぞ、よし暑い中をしっかりね 今日元気に取り組もうとういう気持ちになってね、後ろ向きにならないで今日大切に自分の財産をこしらえると思って仕事に出ていってほしいと、こういうふうに思います。